世紀14章13節から16節。
一人の逃亡者がヘブル人アブラハムのところに来て、アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはアモリ人、マムレのカシノキのところに住んでいた。マムレはイシュコルとアゼルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜アブラムとそのしもべたちは分かれて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホマまで追跡した。そしてアブラムは全ての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。以上です。
ハレルヤ。今日は戦争の話ですけれども、これを通してこの神様に選ばれたこのアブラハムの大勝利を見たいと思います。13節はなんか突然ですよね。そこで、何がそこで、いっぱいカタカナがあって、ちょっと短くその前のに起こったことを説明したいと思います。アブラハムはこちら辺の今のイラク、のペルシャ湾の近くのウールという町から神様に召されて、そして途中でハランというところに行って、そしてカナンの国イスラエルに来ましたけれども、実はその選手は持ち物、動物がいっぱいあったから、甥っ子ロットと一緒にいられなくて、そしてじゃああなたがどうぞ先に選んでくださいと、本当に謙遜に優しく素晴らしく自分がこの地はあなたのものになると言われたのに、甥っ子にどうぞ先に選んでください。そうすると甥っ子はこの、山から見たら、このヨルダン川がずっと流れて、今でもこの世界地図だからちょっと見えないけど、ヨルダン川がずっとこのイスラエルを流れてきますね。このヨルダン川の一番、ここガイラヤ湖、ガイラヤ湖、そして下に行く潮の海というところで終わりですね。海抜300メートルぐらい以下の低いところですね。でもここの右の方に、なんと緑、素晴らしいところ、彼はその目で判断して、一番いいと思ったこの緑だらけの豊かなところに、そこに行きます。大胆に言って、はいどうぞと。アブラムはそれで甥っ子と別れましたね。ところがそこにソドマというゴモラが恐ろしい、城壁に囲まれて立派そうに見えますけれども、富もある、いっぱい富があって豊かな地ですけれども、聖書にはその罪が恐ろしかった、神様に対する罪がひどいことです。エゼキエルには彼らは豊かであったのに、貧乏の人、かわいそうな人を何も分けない。そしてまただんだんそのひどさ、自己中心の恐ろしさ、サディストまでの恐ろしい、その人を苦しめることを喜ぶような恐ろしいことをやっていることを後で、この後の後で学ぶことになるんですけれども、そしてもう一つひどいことがあったのね。このソドマとゴモラは実はずっと離れてるアブラハムが出たウールという辺の王様たちが、一つはね、今のペルシア、エラムというところを支配した王様がいたり、ケドロ、難しい名前ですけど、そういう王様たち5つが、この辺豊かな、この2つの大きな川で豊かになっているこの王様たちが、なんとこの辺まで攻めに来る。 ソドマとゴラ、ゴモラは彼らのに税金を払っていたんです。12年間税金払ってその支配下だったんです。それで税金払うのをやめて謀反したわけですね。もう嫌です税金払うの。それで攻めに来る5つの王が軍で、当時の一番もう素晴らしい豊かなその地方からもう 何人来たか書いてありませんけれども攻めに来るわけ。そしてあのこのソドマのゴモラだけじゃなくて、どんどんこのイスラエルの右の方の地方を勝ち取る。聖書にはね、巨人の人数もいたと書いてありますね。すっごい体でっかい戦うことのすごい、人たちがいますけれども、その人たちも任したり、次々にこの南の方もあの占領したり、どんどんどんどん、そして仕上げにこのソドマとゴモラのこの緑のところをその税金を取り戻すために攻めに来るわけですね。そしたらソドマとゴモラというそのロットがいるところに4つの王様が組んで、戦う、連合してこの恐ろしい遠いところから多分1500キロぐらいも離れたところから来たこの裕福なこの、 5つの町の王様たちに抵抗しようとする。ところが散々やられますね。そしてソドマとゴモラのその2人の王様はもう逃げまくっていって、そしてこの歴政というその歴政というその物質を取り出す鉱山という穴があるわけで、そこに落ちるようななんとなんか惨めなような恥ずかしいような、ところになって、そして他に逃げた人たちは山に逃げたり、そして一人がアブラハムのところまで来るんですよ。あなたの甥っ子は虜になったんですよ。そしてそのソドマとの富全部取られた、ロットの富も全部やられて取られました。じゃあその時アブラハムは仕方がないの、ああいうひどいところを選んだからと言いますか。いや、すぐ反応する。戦う、戦う。いや、この周りのその王様たちとかリーダーたちが誰も抵抗できなかった、この一番この当時の裕福なところから来たこの5つの王様に対して戦う、追いかけていく。やっぱりアブラハムは違いますね。アブラハムは栄光の主が彼に現れてカナンの国に行くように、栄光の主が彼に語ってこの地方はあなたのものですと語って、アブラハムは違う、違う霊が彼にあった。彼は即座に甥っ子ロトを救い出す、まあ、これは当然ですよね。家族を救うこと、それは私たちの本能であるんですね。はずです、はずです。でもたくさんの人が今まず自分のこと、まず他の愛することだから、この時代ではソドマとゴモラに似てるようなと、この時代にはたくさんの人は自分の家族を捨てたりするんですね。自分の大事な配偶者を捨てたりするんですね。自分の大事なその大事殺すんですよね。今は大変な時です。アブラハムは本物のその家族を愛する人、即座に立ち上がる。そして立ち上がる、彼は戦う。いろんなやっぱりギャングが走り回るような強盗に行く、人を殺したり壊したり盗んだり、そういうグループがたくさんいます。だから彼はね、家に彼の家で生まれたしもべ、まあ厳しく言えば奴隷はちゃんと訓練を受けている、まあ、この聖書には新改訳に書いてないけれども、他の聖書には言語も調べたら訓練を受けた、戦う訓練を受けた318人いました。そしてアブラハムはリーダー
と認められたの。彼が住んでるところのカナンのその3人兄弟、マムレとその兄弟が彼ともう何ですかね、盟約を結んでいたんです。だから彼らの、何ですかね、戦う人たちと一緒に、まあ数百人しかないでしょ、全然抵抗できるような戦うような人数ではない。でも聖書に書いてありますね、神様は少ない人数でも構わない、主に従う者と共におられ、そしてダイナマイトのような力を与える、奇跡的な力を与える。神、私たちはそういうふうに今実際戦争するために召されていないんですけれども、例の戦いがありますね。私たちの戦いは悪霊どもに対する戦いです。悪魔に対する戦いです。その中で聖書の素晴らしい言葉があります。神様のくださる霊は臆病する霊ではない、恐れる霊ではない、力と愛と慎みの霊ですね。力はダイナマイト的に、ダイナマイトを爆発させるようなものですよね。そう、ダイナマイトをちょっと山に入れると爆発できる、それを発明したスウェーデン人が大金持ちになって、そして今彼がのお金のファンズで毎年ノーベル賞、ありがとう、このノーベルという名前 のスウェーデン人がのそのファンズからダイナマイト発見した人、まあとにかくこの力はものすごい、すごい素晴らしい言葉です。奇跡的な力、どんどんどんどん働く力、それがアブラハムの中にあった。すぐ立ち上がって、すぐ追いかけに行く、そして神様一緒にいるからちょうどいい時に追いかけることができた。いやー、よくそんな早くに、その敵をね、いるところまで行かれたんだね。まあ敵はいっぱい、多分必要にも何でも盗んだから、そしてもう十分距離になったらダンというところまで、ナザレのこのさらに北の方まで、まあ200キロぐらい、空中から測れば200キロぐらいまで行って、そこでドーンと座って飲み食いする、ゆっくりする。そしてアブラハムはラクダがある。ラクダはね、すごい動物ですよ、すごい乗り物ですよ。レースに使う馬より速く走れることもあるんです。そういう、まあフルにレースすると1時間60キロのスピード出せるんです。そして砂に適していますね、そのクッションみたいな足の下。そして馬に乗るより楽になって、もうずっと走ってもすぐ水必要でないよね、すごい動物ですよね。そういう動物たちアブラハム持っていますね。ラクダ、ラク、ラクダは楽です。ラクダ、そうですね、それに乗っていたんですよ。そしてなんとみんなリラックスして、もう十分距離があっても飲み食いをする、こういうような何ですかね、もう敵みんなやられてると思ったら、アブラハムを計算していないんですね。アブラハムはテントに住んでいて上力もないような、その主の者が追いかけていったら、リラックスされた時にみんなやられましたね。撃ったと書いてあります、撃られたと書いてあります、まあ、そしてその持ち物を全部取り戻すことができた。そして逃げた人はね、ダマスコの向こうまで、さらに何ですかね、まあ 空中だったら50キロ以上の距離追いかけていったんです。そういうような大勝利が70代のアブラム、まあ70代といってもそのお父様は205歳まで生きていたし、アブラム自身は175まで、私たちのパワーの、まあ、寿命の倍ぐらいがあったんですよね。アリはもっとフルの力で彼は全てを取り戻す。自分の甥っ子だけじゃないんです、自分の大事な甥っ子さんだけではないんです。このソドマとゴモラというあのひどい人たちまでも救った。彼らの悔い改める、ラストチャンスみたいに、もう本当に彼らを救い出して、彼らの持ち物すべて取り戻した。彼らがアブラハムがみんなをリードして、みんなこのソドマの方に戻したら、なんと不思議な人物が来ましたね。ちょっと読みますね。人物現れました。その人がサレムの王様。サレムは今のその後になったイスラエルの首都エルサレム、かなり離れていたところにあったエルサレムの王様、メルキセデクの人が出てきたんですね。18節から20節、サナイさん読んでくださいますか。はい。
その時サラムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高く神の祭司である。彼は油の祝福していった。願わくは天地の主なる糸高き神が油の祝福されるように。
はい。そして19と、あ、そうか、20節も、はい。
メガロクはあなたの敵をあなたの手に渡せるか、人たたき神が甘えられるように。
はい。
アブラムは彼にすべてのものの10分の1を送った。
はい。こんな場面でなんとカナンの国に、今度首都になるエルサレムのところに神様に仕える祭司がいた。そして彼は、このアブラムは糸高きところの神様のしもべであること、そして祝福されるようにという、そういうね、証で迎えられました。あんなひどい場面、全てがダメという場面から、ひどい人たちだけ戦い合うようなところで、神様に祝福されたアブラムが立ち上がって、全ての囚われた人たちを取り戻して、その富までも取り戻して、そして、証、こういう証が彼にあった。そしてソドマの王様は掘り穴から出て、ここにアブラムに尊敬を表しますね。私に民ください、あなたは 何と書いてありますか。あなたは21節財産あなた取ってください、人々を私に返して。そうですね、アブラムはその財産を取り戻したから、アブラムのものになっていた。アブラムは10分の1をこのメルキシェデクに与えて、そしてソドマの王様はどうぞ全部あなたのものですと言ったら、アブラハムはどういうふうに答えました。この王様の言うこと聞かないんですね。23節、まのめさん読んでください。
やすこさん、
はい、23節。その前には、しかしアブラムはソドモの王に言った、私は天と地を作られた方、糸たたき神、主に誓う。ここでアブラムの口から素晴らしいその信仰の宣言がありましたね。糸一本でも、靴ひも一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないため、その心のソドムの王様の心のその汚さを知っています。今はそういう立派に言うんですけど、後になって自慢する。でもアブラハムは神様に祝福されたから、そういう未信者から何も必要でない。結局この恐ろしい場面、すべて敗北、ロットは何にもできなかった、この恐ろしい場面からアブラムによってすべて善に変えられた。恐ろしい悪が善に変えられた。証に変えられた。祝福されることにされた。そしてソドムの人たちに対するその証、彼らの貪欲を指摘するような、そういう言葉に変わりました。これは本当に圧勝ですね。圧勝。私たちは本当に時には神様立ち上がれ、行きなさいとか明かしなさいという時にやりましょう。その時、あ、できない、不可能という思いが先に来るかもしれない。あんなにたくさんの人に対して、なんで私何か言える。でも従うと素晴らしい勝利に変わります。私たちはアブラハムの祝福、キリストの十字架によっていただいていますね。キリストが呪われたのはアブラハムの祝福が私たちに来るように、私たちもアブラハムのように祝福されているものです。そして証のために、未信者の中で証しするために召されていますね。あのローマ8章を読みたいと思います。ローマ8章ローマ8章新約聖書ローマ8章ちょっと長いけれども、28節から39節まで 飲みましょう。鶴津先生お願いします。
ローマ8章28節から39節まで、
はい、
神を愛する人々、すなわち神のご結婚に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の体と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに地に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。すぐに定めようとするのは誰ですか。死んで蘇死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが、神の御子の座につき私たちのために飛び出していてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。困難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは送られる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことにことの中にあっても圧倒的な勝利者とあるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
はい、ありがとうございます。37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者となる。すべてこのキリストの尊い恵みによってですね、キリストがどんなことがあっても共にいてくださり、力を与えて、そして私たちに語ってくださいます。強めてくださいます。本当に祝福してくださいます。私昔、今日原町の兄弟がいますけれども、私昔原町で1年半働いていました。その6ヶ月はグラーブ・クレーブ先生と、シルビー先生、シルビー先生と一緒に働く。彼女は偏頭痛と戦っていましたね。大変だったと思います。でも彼女の決まり文句は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと告白して、そしてずっとこういうこの多分この日本の気候で彼女に合わなかったと思う。でも彼女は素晴らしいリーダーでした。教会のリーダーでした。そしていろんな戦いありました。例えば偶像の問題とか、ミシンジャー、の結婚でもうその相手がクリスチャンになるまで導いたり、その親と関わりを持ったり、もういろんなこのやっぱり偶像の地の強いところで、 戦って祈って、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると、その決まり文句でしたね。彼女がニコニコすると、もうすっかりもう心が溶けるような、そのあったかいスマイル。苦しみの中にはよくありましたけど、その中でいつも主を頼って、主の力を宣言して、そしてたくさんの勝利を、神様が見せてくださいました。私たちは諦めてはいけない。それぞれ戦いの中にいるかもしれない、でも私たちはイエス様にタッチしましょう。昨日は主人が今通訳しているところで、私金曜日行って土曜日の午後までいました。素晴らしい交わりを体験させていただきました。そのアメリカから来たサンフェリン先生と一緒に、2人の4人の、姉妹、5人の姉妹が一緒に奉仕に来て、力強く主の御言葉を伝えたりお祈りしたり、もう本当にリフレッシュされました。そしてある何ですかね、独身宣教師ですけれども、彼女が、黒人でいろんなところで伝道なさって、いろんなところで主の働きの新しいグループ、ロンドンに行ったりあちこち行ったり、新しい働きが生み出されるような素晴らしい器の方と交わりしましたけれども、みんなそれぞれ素晴らしい賜物を持っていて、そしてこの宣教師の方が言いました、皆さんに神様の言葉を感じていると言いました。今その原発の博物館を見に行ったんですね。双葉の方にありますね。そして原発になってから12年は完全な数字だって言って、もう癒しの時が来ているよって、あなた方は ずっと辛抱して苦しんでいろんなトラウマを経験したでしょ、でもこれから立ち上がってイエス様の癒し、イエス様がこの地を癒してくださること、皆さんの心を癒して、そして燃えさせて、そして用いてくださること、そういうような戦う、喜んで戦う主の勝利を見る、そういうようなメッセージを与えてくださいました。そしてその12年間病気だった、ずっと血が止まらない病気の女性がいましたね。いろんなお医者さんで苦しめられて、でも癒されない。そしたらイエス様に、イエス様の服をタッチさえすれば私は癒される、そういう思いで必死で何とか群衆の中でイエス様に近づこうとして、そしてイエス様の服だけタッチしましたね。その信仰がすごい働いて、イエス様は誰が私に触りましたか、弟子たちが言ったんですね。イエス様、もうみんなもうあなたをプッシュされてるんじゃないですか、方々に。いや、私から力が流れていったの分かっています。そしてその女の人を呼んで、彼女がその癒しの証ができました。みんなの前で癒されたというその証になりました。12年間の病気、そして私たちこの福島県のみんな同じようなトラウマを通りましたでしょうって、彼女が経験したこと、私たちの経験を重ねて、そしてこれから12は完全な数字ですね、聖書では。この12年目、神様はどんどんここで働いてくださることを信じなさい。そしてイエス様をタッチして、イエス様をタッチというのは御言葉、 御言葉をゆっくり開く。はい、はい、一つの小さな聖句だけではなくて、ゆっくり心落ち尽くさせて、で正しい日本語でしたか、すいません、落ち着いて聖書を開きましょう。主の御声を聞くまで、もうイエス様の御前に時間を過ごそう。それを大事にしましょう。主が語る主です。そして祝福を語る主です。アブラハムに祝福語ったように、私たちにも祝福の言葉を語るんですね。キリストが呪いを全部背負ってくださったから、それが私たちのためです。私たちがアブラハムの祝福に預かるためです。アブラハムの祝福はあなた自身が祝福となるまで神様が宣言しました。だからどこに行ってもこのアブラハムが違う。私たちも、はあ、私はダメで、私こんな時にあんな時に失敗して、あんな時に大胆であるべきだったのにとか、もっとこのイエス様に捧げるべきだったのに、自分の時間とか、そしてもっといろんな人を助けるべきだったとか、いろんな反省がありますけれども、すべて心の主にイエス様に委ねて、そしてイエス様の約束をタッチしましょう。受け入れましょう。私のためだった、キリストの十字架が私のためだったですね。このローマ28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、すごいではありませんか、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様は全てのことを働かせて、だから私たちは会いたくても会えない人をばったり会うとか、しょっちゅうそういうことを、体験できます。そして全ての人が可愛くなること、この人もあの人もイエス様に愛されている、イエス様はこの人のためにもあの人のために死んでくださった、ますます新しい目で周りを見るようになる、ね、新しい目で、イエス様の目で、イエス様人々見たら心が激しく動いた、激しく同情で、彼らはひどくされている、いじめられているような、羊飼いのない羊、イエス様はそういう冷たい責める目ではなく、同情、激しく同情する目で見て、そして働き人が少ない、畑が多い、だから神様は働き人を立てるように祈りなさい。そして自分も私も働き人になる。いやできない、私年配すぎて、私若すぎて、いろいろ忙しすぎて、いや、あなたも皆さん、それぞれの分野で私たちは用いられることができます。神様が共にいると、アブラハムの経験した大勝利が私たちのためにもあります。アメン、アメン、アメン。お祈りします。聖なる愛する天の父様、感謝いたします。あなたがご自分を選んだ人たちのために絶えず取りなししてくださり、そして勝利を備えてくださるっておられることを感謝いたします。いろんな試練が確かにこの世の中にあります。悪魔は必死で人を用いて滅ぼし、壊し、盗む、でも神様は生かす、神様は真理を持って私たちを自由にする、そして超自然的な力、ダイナマイト的な力を与えるお方です。どうぞ私たちは小さなスタートを軽んじないように、一歩一歩主と共に もっともっと主に触れて、主の声を聞いて、そしてこの傷んでいる地で喜んで戦うことができるように守ってください。お願いいたします。また夕べは元気で主の御前に、賛美したり踊ったりした、鈴木ご夫妻がいましたけれども、今日は俊弘さんが熱であの病院に行きましたけれども、どうかあなたが触れてください。祝福してください。力強く、立たせるようにお願いいたします。立ててくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
天の父様、拝謝いたします。あなたはもう33年前に犬先生を洗礼に導いてくださって、そして今日まで主に仕えて主を求めて、素晴らしい働きをジーズスお父さんの家と、また小名浜の幼稚園やいろんな、活動の中であなたに用いられていることを感謝いたします。それどうか、楽しい、誕生日のお祝いを与えてくださって、これからも強めて祝福して、奥さん、清さんとともどもに、子供たちとともどもに、主よあなたの道を進むようにお願いいたします。あなたの祝福宣言できることを感謝いたします。ラジさんも感謝いたします。2019年のイースター洗礼を受けました。そしてネパールに戻らなければなりませんでしたが、どうかそこでいろんな葛藤やいろんな難しい状況の中で、おりますけれども、主よどうぞラジさんの心にあなたが語ってくださって、希望を与えてくださって、その仕事の中で祝福を与えてくださいますように、その家族もどうぞ救ってくださいますようにお願いいたします。本当に私たち今日祈っていることを彼が感じることができますように、お願いいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。